ジェットクオストリーム。今夜のゲストは徳尾組の皆さんです。今夜もお休み前のひとときを噛んだお休み前のひとときをごゆっくりお過ごしください。
はい、というわけでジェットコストリームです。
じゃ
あ、はい、
いやいやいやいや、第36回のジェットコーストリーム、
刻んだね。
約何年ぶりなんですか？
2012年の7月ぶり。
久々
ということで、なんかね、あの常夏の星をこれからやりますっていうジェットコーストリームぶりでしたね。
それが3年前？
3 年前になります。
ああ、もう3年なんだ。
だから劇団も12年目ぐらいに入ってますね、
うん、
はい、なので、はい、年3回ぐらい
やってるってこと？
ジェットコースリングやってますね、
うん、年3回ペース鳴らすとね、
鳴らすとね
多分だいぶ鳴らされた。
でも3年ぶりなんでしょ？
3年ぶりで36回
鳴らされたな。
鳴らされたよ。多分年ね5、6回やってたのに、うん、鳴らされちゃった、うん。
でも徳尾組36年目ぐらいには年1回ペースだねってなってる可能性、ね、可能性もあるよね。
そうなんです。
そういうペースになります
よ、ね。間、この3年間の間ちょこちょこ撮ってたんですけど、うん、あの僕が編集とかをせず、アップラインになってるやつとかが結構あって、
あの爆笑トークが、
爆笑トークがいろいろ
世に出ないし、でも今更出してももうね、
もうね、旬物ですからね、まあ、
タイムリーな話しちゃってるからね。
ファイルをね、iTunes に入れてるから、うん、なんか、ね、時々その、お蔵入りになってる、アップしてない、うん、なんかあの、山重さんと僕らのジェットコースリームとかも、
あれ
アップしてないんですよ、ね。だけど、そういうのもあるんですよ。
ね、なんか、後傑作選みたいなのをね、配信するみたいなね。
別につまんなくてじゃないもんね。そ、
うん、
こがちょっとめんどくさがって、
そうなんです
。まあわかんない。もしかしたら本当につまらないのもある
んですよ。可能性もあるよ。そこはそこでも明るみにされない
し。それも含めて傑作選、はい。
なのでちょっと3年分のトピックがね、もうね、
目白押しかもしれない。
この3年何してた
んですか？
何したの？
何したの？何したの？何した
の？それはあえてしない。
今日。あえて直近ね。はい、じゃあなんで撮ってるんだって話じゃないです
か。
これを。はい。全然36回目は別に3年ぶりのね、
話をするんじゃない。
話をしたくて、鈴
木さんだって今も
してるわけじゃない。
完全に遠い目してんだ。
そうです。
3年前も思い出してたもん、今。
なんでわざわざ3年目に撮り始めてんだって
話です。なんでなんですか？
そこ聞いていただけますか？
直球
頼むよ。
なんでなんですか？
なんでなの？俺も知りたい。
なんでなんで？
なんと、
うん、
新作公演が、
うん、
6月の、
うん、
24日から、
うん、
始まる、
うん、
その名も、
うん、
コロッセオミュージカル80
よ。おー、そういうことね。だから撮ってんのね。
そうなんですよ。
どうやらね。どうやら。う
ん、まあ、新作というと、まあ1月もね、光沢のある赤いスイッチも新作ではありましたけれども、うんうん、まあ、ザ・高円寺また1年ぶりでやらせていて、うん、銀河ホテル以来ということでね、1年ぶりってなりますけれども、うん、
見どころとか。
そうそう、見どころとか、ね、キャストとか、
うん、今回もどうせ多いんでしょ、ザ・高円寺だから。
客員さんのご紹介とかね。
まあね、もろもろやっていけってね。
どんなミュージカルな
の？
そう、どんなミュージカルなのかって。
どんなミュージカルなのかってか、どんなミュージカルなのかって言っちゃってるからね。
まああの
ミュージカル。
とこ組がね。
ミュージカルなの、
ね、
ミュージカルってだって歌わなきゃいけないんだよ。
なぜミュージカルなのか。
そう。
それは、なぜミュージカルなのか。
だからどこ海はミュージカル劇団ではね、名乗ってこなかったですけれども。
今まで。
うん。まあ、第25回公演にして、うん、あれミュージカル劇団だったんだみたいな。
いやいやいや、だったんだって。
それはならないでしょ。回せるぐらいの。
はい、一回ね、
うん。うん。
内容になってますね。
でもね、まあ、かねがね常々言ってますけれども、あんまりミュージカル、って本業じゃないけれども、僕らの、なんていうかな、一番の得意とするジャンルではないけれども、決してバカにしたくないし、 あの、ほら、茶化したくないし、
ミュージカル茶化したら僕はぶん殴ります、
ね、いや、本当に。
マジで。
ミュージカルは何？劇団四季とか、あれでしょ？あの、女性の劇団。
宝塚劇団とか。
敵でかいからね。
うん。そうですよ。ミュージカル、でも僕ミュージカルって本当に別に好きで、
うん、
ただ、作ることは、そんなね、得意じゃん、みんなと同じく、ミュージカルってやってこなかったので、うん、まあ、床組らしいミュージカルにしたいとは思ってるんですが、まあ、どんなミュージカルなのかというのを、この台本に、構成台本に、篠崎よりって書いてある。
本当だ。
篠崎さんから、ね。
いや、ほんととんでもないことだよ、これ。だって、俺が把握してないんだから、そもそも。どんなミュージカルなのって言われて。
うん。
私、芝居するものだと思ってましたから。
うん。
まあ、言うても。
うん。
じゃあ、あの手元に今ね、資料があるから、それ言ってきますよ、じゃあ、
ね。うん。
まあ、なんでしょうね、これ。
あらすじ全部、篠崎さんの手元にありますからね。
これ全部読み上げたら。
時代背景はいつぐらいのお話
ですか？あ、質問形式もいいよ。
時代背景
は。時代背景って何なの？
知ってるやつが。
知ってるやつ。時代背景どうやつ？
いや、読み上げちゃう。時代背
景どうやつ？
いや、だからまあ、西暦で言うと80年ぐらいの混沌としたローマ時代ですよ。
ああ、そうなんだ。
はい。戦争の。
ははなるほどね。で、どういう。
いや、殺し屋が、あの、娯楽だったわけですよ。は皆さん。
なるほど、ね。
今、うん、ほら、お客さんがね、お芝居を見に行くように、お客さんが、戦いをね、
殺し屋に見に行っていた、
うん
う
ん。
そういう時代背景です
、ね。市民たちが、剣闘士たちの戦いを見て、熱狂している時代、それが、
うん、
西暦80年
であ
ると。さすが鈴木さん、
うん、ありがとうございます。資料を読みました。
はいはいはい、はい、で何なの？
で歌うんですよね。
歌うんですよ。
でまあ歌っていくんだろうね。
要は歌うわけですよ。
剣闘士だとなんか歌っていくんだろうね。
剣闘士ソングをね。
やっぱ剣闘士っていうね、うん、この戦いっていうね、
うん、
で
剣闘士ってね、これ今耳で聞いてると、
うん、もうあのね、
中国行っちゃうの
か。
中国行かないです、
うんうん。剣で戦う人たちですよ、文字通り。
うんうんうん、
それとね、歌っていうのは相入れないじゃないですか。
そうだよね。歌ってる間に殺され
ちゃう。殺されちゃ
いますから、ね。
だからいかに歌いながら、こう、剣を避けていくか。
なのか。
なのか
。
まあ、うん、なんか歌で投げ払っていくとかね。
いく
の
か。
そういうことなのか。
は
い
は
い、
その剣とね、歌がどう絡み合っていくのか、はい、これは見どころじゃないですか。
うんうんうん、
要は、ペンが剣の代わりになった時代があったじゃないですか。
ありましたね。
戦った時代。
確かに、ね。
それと一緒で歌が、
ペンの代わりになるんですか。
ペンの代わり。
ペンの代わりにな
る。いや、ペンの代わりおかしい。剣の代わりなの。
そう。
なるほどね。
はいはいはい。
なんかでもね、その、コロシアムで行われてた検討会っていうのが割とこう今の現代でいうプロレスだとかそういうエンターテインメントのなんかちょっと感じの匂いもあって本当に殺し合いをしてる時代もあるんだけど、まあ死んだふりなんかをしながらちょっとお芝居チックにやったりとか、あとはこの昔の戦いの実際にあった歴史上の戦いを再現する劇みたいなことをまあコロシアムでやったりとか、そういうこと結構行われていて、割と演劇的な夜明けだったりとかするんですよね。なんかだからそういうところでそのサバイバルに生きてる剣闘士たちがなんか真剣にそこをなんていうのかな、お客さんにどう見せるかみたいなことを考える。
いや、舞台上で本当に殺し合う可能性があるお芝居みたいなもんなんだ。
あ、そうそうそう。
それ僕ね、初耳だったわけですよ。うんうん、知らなかった
ん
で。これは面白そうですよ、
ね。
本当にね、ただ、試合を見てるんじゃないんだっていう。
あ、そうそうそう。
だからやっぱり、そのね、奴隷たちっていう者たちが、本当に殺し合う様みたいな。
うんうんうん、
そのスリリングさに市民が熱狂しているみたいな、ちょっと我々の感覚若干ずれてるようなところが、
うん、
まああるけど、
うん、
だからそれを。
基本その一点を除けば、うん、エンターテインメントとして、
そうそう。
一緒ですよね。
それだけなんだよね。
いやだから、もう剣闘士の中には、当時なかったかもしれないけど、そんな言葉。役者何人かいたかもしれない。
いたかもしれない、
ね。名演技をする。
名役者。
名演技をする。
ヒーローがいたと思います。
いや、いるでしょ。それは。
まあ、グラディエーターとか見てると、その、まあ、奴隷たちが集められて劇団みたいな感じでね、剣闘士団っていうのが、こう、バーンって、コロシアムに放たれて、ゲートから、馬に乗った、なんかもう、勝つって決まってる人たちが、
偉い。
もう、うん、そうそう。武器も持って、馬に乗ってる人たちが出てきて、うん、もう、残酷に殺しまくって、それ、ショーを見せるっていう。うん、まあ、それが、こう、逆転することもあったりね、
うんうん、
するんで、そういう感じの、 こうサバイバルな感じとエンターテインメントの感じをうまくできればいいなと、
ぜひ皆さんグラディエーター見ていただき
たい。そうですね、参考映画グラディエーター、グラディエーター
一回見てく
れ
ね、
一回見て
入り込みやすいから、
ね、そうそうそうそう、うん、
そうですね、
まあ、ね、でも割となんつう大きい目な世界観のね、
じゃあね、本当ドラマとかでね、東京の会社を描いたドラマとかだったら入りやすいけど、うん、いきなり80年代のねローマっていうと、
うんうん、しかも千何百八十年代じゃなくて
80年代、うん、そこをね、
いや2000年前のお話でしょ、う
ん、あ、そうだ ね、
ね、ざっくり、
ざっくりと2000年、
これをだって我々がぶつけていくというね、うん、
一回なんか上演前にグラディエーターの総集編でも流します、うん、そうです
ね、5分ぐらいこういうのやりますよ、
そしてちょっと世界観作っていきたい、そこはグラディエーターに助けてもらって、
うん、学習の時間みたいなのね、ちょっとね。
それが一番面白かったです ね、 ね、総集編
もうちょっと、ね、
これグラディエーター本編見たいな、
いやだから本当に終わったらつったらグラディエーター全部
もう貸し出し中、
だから本当に早めに借りて、
早めに借りて見た方がいいよ、1
週間あるからね、帰れるからね、
はい、で今回客演さんがまたいろんな方にご参加いただいていて、でちょっと僕も初めての方が3人いるんですね、うん、その東高組として初めてご一緒するのは 3名いらっしゃる、うん、まあ、そういう方も含めて、あといつもいつもというか多く出てくださる、うん、方にもですね、
なんか準レギュラー的なね、
はい、うん、7名いらっしゃる、
怖いや、
7名いらっしゃる、客演さんが、
うん、8名じゃなくて、あれ全員で12だから8名いるんで、あ、ごめん、柴田忘れてた、今柴田いないごめん、
はい、ということで柴田さんもね、うん、いらっしゃいますので、
喋ってないじゃなくていないんです、
うん、ここにいないから、
うん、北くんはいるかもしれない、
いるかもしれないけど喋ってないかもしれない、うん、
北くんもいねえだろ
う、う
ん、
はい、
ということで客演さんのご紹介をしていきたい、はい、客演さん、僕もね、うん、ちょっと知りたい客演さんいっぱいいるので、うん、で、つながっている人にもちょっと詳しく紹介していただこうと、
コメント的なね、
まずは、古川悦司さん、
はい、
ということで古川さん今、いらっしゃいませんけれども、
はい、
この7人の中で誰がいらっしゃるか、このスタジオにね、ちょっと、
いや、4人しかいねえんだろうね、
残念ながら、
まあ、しゃべんないでくださいよ
残念ながら古川さん今日お仕事という、
今日お仕事で残念、
一応ねお声掛けはしたんです
けど、したんですけどね、
まず古川さんはダメ
だ、
ダメだ、うん、古川悦司さん、は鈴木さんにちょっと、
いや古川悦司さんは、うん、僕が先月ですかね、うん、グランドゼロツーっていうモダンスイマーズの我々もお世話になった西条さんと、うん、その古川悦司さんが作ったユニットに客演させてもらったんですけど、
うんうんうん、
その古川悦司さんに今回、うん、出ていただく
と、出ていただくと、
いやでも金の共演者をもう
口説いちゃう、
口説いちゃう、
口説いちゃうというか、これまさかなんですけど古川さんからこう、もう大先輩ですよ、僕の12個ぐらい上、
うん、そうですね、
上なんですけども、ちょっと理学科特に出させてよ。
理学くん。
理学くん。
ありがたいですね。それは。
理学くんには、
あっちだから逆オファーなんていうのこの。
逆オファー。逆オファーって面白いです。
売り込みみたいなもんじゃない、売り込み。
売り込み、売り込みがあって。
これでもなんで古川さんを徒歩組に出してよって。まあ、よくほら、僕ら雑談でもね、うん、なんか、ちょっと出してよとか。
はい、じゃあ、それ、俺も最初そう思ってたんですよ。で、モダンスイマスの西条さんが、トコ組、まあ、出てくれた時に、まあ、見てたっていうのもあって、トコ組がどんなお芝居やるのかっていうのも、まあ、知ってる。
まあ、知ってるから。
ただ、まあ、トコ組、これ、まあ、冗談って言ってんのかなと思ってたら、お芝居終わって、もう一回飲んだ時に、2回目言われました。トコ組出させてよ。え、もうスケジュール空いてんすか、うん、って言ったら、いや、8月からは入って、
はいはい、
7月からは稽古あるんだけど、はいはいはい、6月空いてるからさ、もうノーギャラでもいいからさ、酔っ払ってるからでしょ、とかって。さすがにノーギャラじゃ呼べないですよ、うん、古川さんは。
もちろんね。そうそうそう。
でそんなこと な
くて。結局ノーギャラで。
結局ノーギャラで、ね、2回ね。
いや、ちゃんと、もう本当に東国組はね。
いやいや、そこでノーギャラをさ、飲むみたいなさ、うん、ところはやっぱ鈴木さんの腕だったんじゃない、そこ。
いや、そうですけどね。まあね、
こで最高のパフォーマンスするから。
さすがにもう出ないでしょ。ノーギャラでいいよって言って、本当に。
ノーギャラ5倍持ってきますからね。
ノーギャラで出てくれるかもしれないけど、もう出たくないって言うでしょ、そんな。
ね、本当にね、
本当にね、そこはただの社交辞令だけだな。
なので、まあ、今回、ね、2000円で出ていた。
2000円でありがとうございます。
ありがとうございます、ね。
ということで。
本当に費用対効
果がある。お弁当2個ぐらい買えますからね。
それたくさんね。
いや、とこごめん、本当ブラック企業なので、ね、ちょっと、いや、ちゃんと最低限お支払いしようと思ってますよ。次行きましょう。
はい、
福田健二さんです。
福田さん。
これ何回？
福田さん。
健さんは今日は
あれ
福田です。
いやいや、そこでしょ、
そこだったら、
うん。ということで、福建さんも、前回、前々回の銀河ホテル以来1年ぶり、1年ぶり3回目。
3回目ね、うん。甲子園みたいになってきた。
3回目で会ってんのかな、
3回目
近未来、近未来が最初、
福建さん。そう。最初。
近未来、レールボーイズは
出てないか
。
出て
ない。うん。自信も大丈夫。
自信も大丈夫。
だってあんた書いたんだ
から。いや、ホテルの従業員にいなかったの。
いない。
そうね、銀河ホテル。
銀河ホテルだね。
そもそもホテル系が多い
んだ。うん。はい。ということで、俺結構好きなんだったの、ホテル。なんかドラマのあらすじ書いてよって言われたら、だいたいホテルの殺人事件みたいなの書いて却下されるっていうの。はい。よくあるんですけれども、福田健二さんは3回目ということで。
これでも特別な出演の仕方なんですよね。
そうなんですよ、福建さん。福建さん、いや、こっちも悪いんですよ。こっちもなんかね、慣れ慣れしくっていうか、なんか普段の感じで、福建さん次も出てくださいよみたいな感じで。うん、いいよ。いいよいいよ、出る、もちろん出るよ、っていう会話をして、結構、それはほら何ヶ月も前だから。で、マネージャーさんもいるからさ、福田さん。で、マネージャーさんの聞いてないからさ、仕事入れるじゃん。入れたのが、6月28日だった。
おっと、これは千秋楽は
待ってくださいね。
資料を埋めてください。
かぶってますよ、28日。
かぶって。
千秋楽じゃないですか。
でも出てほしい。
はい。でも出るわけですよね。
それね、どうしますかって言って、で、向こう、こっちも悪いのよ。ちゃんとフィックスしてないから、その、ちゃんと、出てください。そう、マネージャーさん通して、出てくださいって正式に言ってないから、それは入れるよって話で。
業界の人とは思えないですよ
ね。福建さんがね、だから、割とそれはもう仲しいから聞いてたんだけど、その、福建さんから千秋楽出れないって聞いてたんだけど、福田さんも LINE でこうくれてて、で、電話もくれてて、俺、結構しばらく出れなかったんだよ、その、
なんか。
出れなかったよ、たまたま。ちょっと、後でかけようと思ったら夜中になっちゃってたりとかして。で、2日ぐらい返せなかった、うん。で、もうそろそろちゃんとこれ、もう要件も分かってるし、千秋楽出れないってことでかけてきてくれてるの分かってるから、まあかけ直したのよ、うん。そしたら、いやー、どう出るか、もう2日間なんかずっとドキドキしてて、めっちゃめちゃ怒ってんじゃないかっていう。すごい。
こっちは出るって言ったのに仕事入れちゃったから。
そう。いやいや、それはこっちが悪いんですよっていう感じで、こっち全然あれなんですよと言ったものの、福建さんが千秋楽いないっていうことで。
それは変わらないからね。
千秋楽どうすんだっていう話で、まあ、千秋楽に福建さんに見合う役者さんをこう持ってくるのか。
なんかね、ダブルキャストってありますか？
ありますよ、ダブルキャスト。
ダブルキャストで
やろうと一日だけ
で。全然あるからね、そういう。
そこで白羽の矢が立った
のが、徳尾です。
徳尾が福田さんの役をできるのかっていう。
結局、逆でしょうね。僕の役を福田ができるのかっていう。
何自分に寄せて書こうとしてんの。
でも
福田さんなんだから。
そうなの、翻訳福田さんで、福田さんが5ステージ出た後、千秋楽に僕が出てくるっていう。
これはもう、なんていうんですかね、面白公演になっちゃいますよね。
なんない。絶対なんない。大丈夫。俺だって、
どうなんか、福田さんの演技が基本で、徳尾さんの演技見たら俺らが笑っちゃうっていう、変な笑いになっちゃいます、これ。
かもしんないけど。なんか台本読んだ時に多分納得してもらえるような、なんか中間の感じを。
いや、そこは福田さんにやってもらって
ないよ。福建もちょっと徳尾浩二に寄せるんですね。
そうだよ、
ね。徳尾も、
二人寄せる。
二人で歩み寄って。
そういうような役にお互い作っていく。
どうするって、どっちも面白くなかったらどうする。
いや、それもう
全然あり得るんだよ。
どっちの良さも
差を上げたら、
持ち味をさ、消し合
ってやったらいいんですよ。
という福田さんが出てくださいます。はい、
どっち見たいかっていうんですよね。
うん、
どっちも見たいのか。いや、どっちも見ればいい
のか。どっちも見てほしい。
どっちも見てほしい。千秋楽と、うん、あと4日間ぐらいやってるんでしょ。
28日の最終日がやっぱり徳さん1回しかないわけだから。
う
ん、
だからそこはまあまあ見るでしょ。
ある意味、ちょっと下手者好きにとっては、これ、うん、カフェプレミアム化です。
噛みまくってさ、何もいいとこ出せないの完全燃焼で一人
だから、ほんとそれが24日。
打ち上げで泣くかもしれない
ですよ。だから、すごくいい顔しちゃった
ん
ですね。
なんか嫌だよ、その24日から27の公演が前振りになったら嫌だよ。
だからあとね、27日のね、ほんと終わった後にちょっと練習させてみたいな状態
だったら。いや、だって27の夜公演やったら28昼公演だよ。だ
から、
稽古時間ないもん。
昼に28の日、もう午前中ぐらいからちゃんと入って、またね、こう練習するみたいな。
リアルにあるでしょ。
それはこれあり得ると思うんだよ。
そうしないとだってできないでしょ、この子。この子練習なしでできるわけないでしょ。
いや、やっぱ直前まで演出家になってるからさ、
そう27日の夜まではね。
だってダメ出しとかさ、して、した後にさ、役者にならないよ
ね。そうだ、最後は。
次行きましょうか。はい、林さん、林雄大さん、
はい、
栗原弘隆さん。
広ね。スパイスガーデン。
そして豊永秀則さん。
はい、
うん、堀田さんに紹介していただきましょう。
これはいいでしょ。いいのかい。
ダメだな。
これはいいでしょ。
いえ、はい、林くんもね、
林くん
本当はちょっと出れなかったんだ
よ。あ、そう、林くん出れないって聞いてたけど、うん、なんか言う。いや、それこそ福建さんの裏役ってい
うん
ですか、
うんうんうんうん、
ダブルキャストを最初に白羽の矢は、
うん、
林くんや出れない
って言ってた。ピンポイントでここ出れないかみたいなね。
そう、大河、うん、だから彼は。
うん、
大河ドラマ撮ってて、林くんが、ちょっと、ね、って言うん
ですよね。大河出てたら枠、そんな帯で撮れませんよと。
一、
うん、
週間も
撮らそうだろうなと。
なんだったんだけど、ちょっと、いや、もう、いいですと。うん、こっち 出ますっていうこと。
大河けんなよ。一回出るんだったら全部出ます。
大河けんなよ。
なんだったら、ちょっといい役で、ちゃんと出たい、うん。
なるほど。
言ってくれたので。
うん、今回でも、ね、うん、林くんの役いいですから。
林くんの役すごいいいよね。
今回我々がこの、
そうなの、
頭ひねって。
確かに。かなり考えたもんね、うん、林くんの
役は、ね。林くんはね。この林くん、まだね。
うんうん。
今日いらっしゃらないですね、林くん。
今日はいらっしゃらない、ね。
林くん、ちょっ
と前の時期は、ね。いや、林、最近ね、LINE 置くと既読スルーすんだよな、あいつ。
あいつのせめてもの抵抗なんじゃないですか。
でもさ、篠崎さんも既読スルーする側の気持ちよくわかってらっしゃるんじゃないですか、でも。
いやいやいや、それを既読するに、
うん、その時間が昔ね、既読するっていう概念がない時
から、
ないから、ないから、既読するの人ですよ。
いや、まあそのさ、うん、別にその、なんだ、でかいグループでのやつだったら既読するとかみたいなあるけど、個人で送ってるわけじゃないですか。
そうですね。
でも俺、先月柴田に5回連続ぐらい既読スルーされましたけど
ね。へぇー、あ、その公演案内。
柴田がでしょ、うん、だから、もうなんか最近だから、そういう状態にね、確かなんか
そうなの、ちょっと攻めても
。役変えましょう、じゃあ。役変えましょう。
役落としましょう。
全然連絡取れないからって言ったら、なんか、この前サッシーに会ったら、
うん、
この前雄大とサッシーで飲みましたとか、
うん、
気づけば柴田とサッシーで飲んでたりするでしょ、うん、
なるほど、なるほど。
どういうことだって。
なんで篠崎の
知らないコミュニティがあるんですよ。
そうなんか避けられてる。
避けられてるんだよ。俺全く俺避けられちゃったんですよ。
林。
ガンガンやったからですよ。
そうだみんなと会うときはいいけど、
ブラックホールでガンガンやったから、
一人じゃ会いたくない。
ブラックホールってガンガンやった？
やったやつよ。
ガンガンやっちゃったの？
知らないけど。
やったこれ。やった？むしろ林の方がガンガンやってたじゃん。
なんだよ、それガンガンや
ってた。知らないけど、二人
の。っていうような、じゃあ俺の、だから、
ま
あ、これ個人的なあれだった。
まだタイガね、タイガをやって、うん、今回もね、80年ですよ。
う
ん、
そう、
もっともっとタイガです。
タイガよりもタイガですよ。
割と、検討師団の方の話と、王宮側とか、王様皇帝側の、
奴隷じゃない方ね。
そう。
まあ、描かないとね、
将軍の方の話があって。
うん、
割と、こう、林くんの得意ジャンルの、その、将軍の方の話だから、うん、林くんが登場
する。いや、美味しいポジション
で。すげえ美味しいよね。権力争いとかをやってるからね。いいんですよ。
うん、
権力争いってすごい興味があって、
うん、
昔、前から物語の中で、うん、それが描ける
から。早々にね、辞めましたからね、
うん、
権力争いに巻き込まれる前に。
うんうん。
じゃあ、林くんもね、
いいよね、
権力。
うん。
まあ、そんな林くんだ。
うんうん。
あと何？栗原くん。
栗原くん。
広ね。
スパがね、
2回目。
スパイスガーデン。
2回目ですかね。
2回目。2回目にして、今回はあれじゃん。こう、配役を決めてた時にさ、
うん、
やっぱり物語上第1位、第2位、第3位っていうか、そのな、役順っていうと、栗原君どうなんですか？
宝塚で言うと番手ですね。
うん、
番手はね、2番手ですよ。
っていう。
要は、主人公に、こう。
いや、もうほぼ主人公
と。ほぼ主人公ですね。
いや、てか、主にね、主人公なんだ。
順トップ。
その、なんか。
世界、この世界では多分トップだよね。
そうそうそう。だから、こう前をもう言って、何と会議してる時に言ったかもしれないけど、視点という意味では一番手の人がいるけど、
うん、
その全体を流れているストーリーの中の主人公は、多分こう栗原なん
だ。栗原こんな特攻組じゃない人は。
そうで、2回ぐらいしか出てない。
2回ぐらいし
か俺が2番手でいいんだ。鈴木が2番手でいいじゃん。
いや、俺は押したよ。
持ってるキャプテンカードは。
押した、押した、押した、押した。
押した、押した、押した。
誰に押した？
鈴木が2番手だろうって。じゃあ、ねえ。
誰に押したのみんなで決めたじゃん。
気づけば栗原にな
った。お前らが決めたんだ
よ。なんでそこに。
まあ栗原じゃねえかみたいな。
やっぱり、まあ、栗原だよなって。すげえもう、決めてから
文句言ってたけど。誰も文句出なかった
よね。ピタッとハマる。
そうだ。考えたの俺らだも
ん。笑いましたね。栗ちゃんの今回の言い役っぷりにはちょっと震えるほどなんかなって。
嫉妬しました。いや、栗原
いい役だよ。
自体もそういう芝居がしたいんだろうなっていう。
うん、
そうですね。勝手に栗原の願望を読み取って、
読み取って
叶えさせてやってるんですから
。喜べ、喜べと。
そうだ、そうだ。
まあでもスパー側のね、うん、ファンの方もね。
いや、絶対喜ぶよ、ね。
嬉しい。最悪だと思いますよ。
栗原のね、また魅力にね、震えること
だって14人とか、14人の12人のキャストの、だって一番従えてるっていうかね。
いや、要は、栗原だけ見てても楽しいわけだから、もうファンにはこれ以上ない。
そうなんですよ。
お芝居ですもんね。
という感じで、そんな感じで思っていただけるといいですね。
思っていればいいですよ。
そして、
豊永くんね。
豊永くん。
豊永の名前がね、なんか僕思い出せなくて。
あ、なるほどなるほど。
会議中も。
うんうんうん、
あの、ひょろいの、ひょろいの、みたいなこと言っちゃうぐらいのね、やつですよ。
うんうん、
僕からしたら。うん、でも毎回、前、ここ最近結構出てますよね。
3回連続？
あれ？ 2 回か。
3回、銀河ホテル。
あ、出てる。銀河ホテル、赤いスイッチ、これ3回連
続。なんかね、来てんだよな、みたいな。
そうなんです。豊永っていいんだよ。
3回連続出てんの唯一じゃない？
ここ最近で言うとそうじゃない？
そうか。
連続系のやつは。
ね。
そうなんです。
甲子園で言ったらすげえ高校や。
うん。
新規系の。
新規系の。
っていう感じで、豊永くんも今回、まあいろんな役がありますけれども、活躍してくれるでしょう。
活躍するでしょう。
これでもね、僕が入ってほしいっていうことで。
どこ肝入りですか？
肝入りだからね。
うん、僕なんか銀河ホテルの時は、なんだろうな、大丈夫かなと思ってて、知らないのに入ってもらったんだけど、なんかそれがちょっと、おい、いいんじゃないか、と思って、赤いスイッチの時も、自分演出じゃないのに、入ってもらって。で今回みんな、キャスト書いてる時も忘れてたんだけど、
そうそう、
誰か忘れてるキャストなんですよ。
うん、
ヒデはどうなの？あー、ヒデ入ってた、入ってた。
それもヒデって言えなかったでしょ。ひょろいの、ひょろいの。
ということで、ひょろい豊永くんが入っている
。いや、でもね、いい会議をしててもね。
うん。いっぱいネタが
思いついて。彼は彼でいい役をもらえてる。
うん。
多分今まで結構ね、急遽来てくれたりとかしてた関係上もあって、なかなか出番に恵まれてはいなかったと思うんですが、今回は。
まあね、まあ、そういう意味では
全然
がっつりちゃんと。
がっつり
いるから。
ね、
うん、
ぜひご期待、ご本人にご期待いただきたいな。
そうですね。
今日豊永さんはいらっしゃらない。
今日豊永くんいらっしゃらない
です、ね。いらっしゃらない。
そしてまだまだいますよ。我善道さんですね。
我善道。
初登場。
これは皆さん知らない方もいる、わはは本舗っていうね、
あそこの。知ってるよみんな。
わははさんはすごい。
まあ元芸人さんっていうね。
あ、そうなんですね。
元芸人さんで、現俳優さん、
ね、
経歴の持ち主なんですけど、
うん、
まあ、彼の、ね、芸の幅は広くて、
うん、
あのマスクオブゾロ、
V6
の坂本さんかな、
うんうんうん、
あのミュージカル、
うん、
本格ミュージカルに彼が出演しているという、
今回もミュージカルじゃないですか。
やっとミュージカル
枠が、やっとミュージカルらしい人出てきたよ。
でも僕東京マハロ見に行かせてもらった、
僕が東京マハロ出てた時の去年かな、の
去年
秋かな、なんて言った時の共演してた、うん、まあこれまた共演者をね直近に誘っていくという感じ
で、鈴木さんと
反対役の人、
そうそう、ダブルキャスト、まあダブルキャストってわけじゃないけど、まあ同じような位置づけの役、
うんうん、いいなと思って、
そうそう、だから俺は共演してるうち時からもうね、
うん、
あのねすごくね我さんはやっぱ
いいぞと、
芝居もうまいし目魂もあるし自分の芸にも厳しいし、
うんうんうん、
その献身性とかも高いし、俺の中でかなりもう我前途最高だぜみたいな。でも
俺は要は裏だから、一緒に稽古もしてないから、
うん、
通し稽古見るぐらいだったから、
うん、
わかんないんだけど、その芝居に熱いエピソードっていうと、
うん、
やっぱ篠崎もその裏の俺と裏の方やってて、やっぱ重あり余る思いを抱える人じゃないですか。
うんうん、
それを自分の稽古が終わって、今度俺らの稽古やってたわけです、
うんうん。
こっちの稽古が終わってから何時間も経って、ちょっと外にタバコ吸いに行ったら、稽古終わって何時間も経ってんのに路上で二人で熱い芝居の話をして、まだやってんのかよと
思って。ワレさん、そんな俺付き合ってくれるような同僚を持って
ます。そうそう。
ワレさん、そうで、割と大きめのバイクで通ってたんだけど、ワレさんのバイクのとこまで行って、俺とワレさんでずっと喋ってるみたいな。
もうね、内容は聞こえてこないですけど、二人真面目な顔してるから、あ、これ真面目な話してるんだって。
でも、だいぶ俺が喋って、ワレさん、そうですね。そうですね、そうですね。そうですね、っていうような。
聞いてくれ、聞いてくれって、
ね。まあそこはタクさん
です
。
はい。ガイちゃんじゃない
。我さんに頼ってる部分があって結局、
ね、
そうでまあだからね、ともう今度ね、この芝居特攻工事ってね、特攻特攻工事とか見に来るから、
うん、
もう俺絶対特攻に出てほしいと思ってるから紹介するから絶対ちょっと待っててねみたいな、すぐ帰らないよみたいな。
そうだった
ん
です
ね。俺連れてくるからっつって。
そういうことだった、
ね。終わった時に長徳くんが喋、
うんうん、
ってる時に。あ、ワレさんいたっつって。
いやでも芝居見ててすげえいいなぁと思ってた。
なんか達者なイメージ。
うん、
達者なの。
芸達者。
達者なんだけど、やっぱ全力でね、答えるんだけど、やっぱ自分のやっぱオリジナルの面白さみたいなのも、やっぱり、
うん
あ、ちゃんともう俺は持ってると思ってるような、その芸に対してあるから、
うん
うん、そこでそういうところはちょっと悩んだりね。もちろんするんだよね。
いやもう今回持ってくでしょ、この人は。もうだって。
そう、まあ、
もう。
そう
話してる間からね、もう、セリフまで、こう、思い浮かんじゃうぐらい、みんなで言ってる。
本当ですよ。
篠崎、これだけ肝入りの悪さ。
うん、
あとね、俺が、やっぱ、それはプラスアルファで驚いたのは、
うん、
マッハローでちょっとね、なんか音楽かかってたの。
うん、
アップの時に、
ねうん。
ちょっとその、なんだろうな、歌謡曲というか、
うん、
演歌っぽいなんだけど、俺そのなんか、ふんふんふんってなんか軽く歌い出したんだけど、めちゃくちゃうまい。そりゃミュージカル出れるわ、みたいな声してて、外見はちょっと大きくて丸いんだけど、声だけ聞いてどんだけかっこいいんだ、みたいな。
見た目は癒し系ですからね。
癒し系。まぁ、ちょっとね、ハードル、ポッドキャストで上げちゃってるけど、
それを凌駕するぐらいのこと。
凌駕、まぁ、わかんない。みんな見たら絶対好きになるような俳優さんだから。
いやもう大好きですね、
うん。
そして最後、平田敦子さんですね。
出、うん、た。
平田敦子さんはね、僕は前に、4月にドンドラキュラっていう舞台をやらせてもらったんですけど、もうそれ稽古中からね、うん、次、トコゴミ出るわ、とは言って、こう冗談めかして言ってくれてたんですよ。その、まあスケジュール空いてるし、
うん、
出るよ。っていうのをずっと言われてて。
出さしてとかじゃないの、うん、出るわ。
出るよ。
出るわ。
どこじゃん、オファーしてくんないと、私変なコント出ちゃうよ。変なコント出ちゃうよって言った数日後にやっぱ本当に、
な
んか変なコント、
変な
っていうかコント公演に出る。もうちょうどなんかトコゴミの公演の前の週にコント公演入られてるんですけど、うんはいうん、この間ね、バーベキューをやった時に、
うん、
バーベキューやったんですよ。バーベキューやった時に平田さん来てて、いや出るよってまた言ってくれたから、うん、あじゃあ出るっつってその時ちょうどもうキャスティングも決めなきゃいけないなっていう、う
ん、その時初オファーこっちから
その時こっちから出る出ます本当に考えますよっていうことで急遽出てもらうことに決まったと、
うんうんうん、
いうことなんですけど、うん、まあだからあんまりすっがっつり稽古できるかどうかわかんないですけど、ただ、役的にはね、
うん、
結構いい感じのまた。
もう本当、いるだけでインパクトありますからね。
いやもう目に浮かびますもん。
うん、
もう、
立ち姿が。
この方のポジションというか、うん、配役もすぐ決まりました
。すぐに。
決まりましたね。
ね。
そうなんですよ。
ここだろうと。
うん。 なのでもう鉄板、
これも面白い。鉄板ですよ、僕はもう、うん、お会いするのが楽しみで仕方がないです。
あの平田さんがね、ちょっとお手伝いで行ってる居酒屋さんがあるらしいんですよ。うんうん、あのたまにその働きに行くというか、
うん、あんないらっしゃるんですか？
ん？
お店に
平田さんがいらっしゃる。お店に平田さんがいらっしゃる。
ホステスみたいなもん。
逃げちゃうよ。
居酒屋さんで、うん、で知り合いの居酒屋さんに行ってるんですって、うん、でそれずっと行ってなかったんです最近、うん、あのお芝居ずっと入ってたから、うん、で久しその間に働いてたのは我さんだったらしい、で今ちょこっとまた平田さんそこにお店に行ってるらしい。
あ、そうなんだ。じゃあ何、我さんと平田さんは共存はしない？
共存してない、まだお会いしてません。
そこ組で初めて共存
する。でもだって我さん最近その、うん、何居酒屋かな、
うん、居酒屋
に紹介されて、
うん、
あの入っちゃう。はい、う
ん。平田さんの穴埋めだ。
そうそうそう。平田さんがいない間、我さんが。
そういうことだったら、何に繋がってんだろう。でも、
も
う。
でも、お会いしてないでし
ょ。紹介された人は全然違う。
そう、違う人。
人で。
うん、そう。
ちょっとなんか言われてて、行こうと思って、働こうと思ってるんですよ、みたいな。
そうそうそう。
ええー、つって。
まあ、それは。
いろいろ俳優さんとかが働いてて、いろんな繋がりもあるから、まあ行ってもいいかなと思ってるんですよ、みたいなの言ってて。そこら、平田。
平田さんが前。
平田さんはじめいろいろいるんだけどね、
うんうん。ということで、なんかお二人まだお会いしてないらしいですね。ちょっと
面白い、ね、
恥ずかしいわなん
て。面白い運命だね。
ね、ということで、こんな楽しそうな
内容というか。まあもういい、もう面白い。今から面白いです。
いやもう本当、うん、これ決まった日からもうずっと楽しみでしょうがない。う
ん、結構でも、100円さんのバラエティが飛んでるから、
うん、
なんか面白いと思うね。
うん、しかも結構、骨太な話です
よ。もう骨太な話
ですよ。大丈夫かなって思ったんですけど。骨太な話です。
なんだろうな、やっぱ話してるうちに我々がなんか望んでいる方向が見えてきちゃって、
うん、
それが割と骨太な感じになってるんだ
よね。いやでも、ね、さん骨太ですから大丈夫ですよ。
いや、それに耐えうる柱がね、いっぱいあるんでね、うん、大丈夫だと思いますけど、ね。
もうむしろこの客員さんはここに役に当てて、いや、この人もうちょっと太くした方がね、大、
うんうん、
な感じで太くなっちゃった、
うんうんうん、
もあります。
いや、非常に楽しみですね。
適材適所。
うん、
こんな感じになってて、チケット発売など、
ね、堀田さんからね。チケットはもう5月23日に先行発売で、先行発売するとまた台本がもらえるんでしょ、
うん、
多分、先行で予約するとね。
そう
そう、ね、台本しっかりこれ、今回骨太ですから、
うん、
これはぜひゲットしていただきたいですし、うん、今30日になったら一般発売されますし、
うん、
1ヶ月切ってる状態で一般発売するわけですね。
そうだ、
そうだ、ね。
プレミアチケットなわけですよ、これは。
これもプレミアチケット
もらわないと。
だからもう先行発売でぜひこれを聞いてる方はね。
ね。お願いしますよ。頼むかもね。
な
んか1ヶ月前の。
ちょっと切れ気味で。テレフォンショッピング。
1ヶ月前なんだからもう予定決まってるでしょ。もう買いましょうよ。
買え
ねえね。1ヶ月後なんだね。
特に落会買ってほしいな。
ね、落会まずもうすぐ売り切れますよ、
特に。いや、まず落会埋めてあげないと、やっぱりね、うん、筆とかね、
うん、その僕安心できない、
ね。演出とかも進まない
ですよね。雑念がね、入ってるからね。
うん、
まあ、初日はトークショーありますんで、初日もね、
う
ん、ぜひ、はいはいはい、来ていただければなと思いますし、あとね、お子さんいるから、つって来れない人とかね、
託児所。
そういうこと言う人いるでしょ、
うん、
託児所があるんです
よ。いつ
?27 日土曜日のね、14時会は託児所がある。
うわ、出た。
託児所でね、よく託児所よろしくって僕に言われる場合、友達もいるんですけど、託児所公園に
自分で、自分で、
このシステムなかなか伝わってないんですけどね。
託
児所公園に行ってください 。そうですね。予約制なんで、そんな直前に言っても知らないよ、僕みたいな。
あるかね。託児所よろしくって面白いです。
うん、ある。
うん、俺は託児所じゃねえ
よ。そう、ちげんだよ、ごめんね。
劇場がやってくれてるやつだからね。
死んでまして。
チケットは4000円前より当日どちらも一緒で
ございます。お願いします。
ローソン。あるいは、チケットビアで一般発売してまして、先行は、とこ組のホームページとか、
先行はね、
DM、ダイレクトメールまたお送りしますので、そこに記載されている URL でお申し込みください。
はい。
ということで、もう公演の話だけでいいのかしら。結構、長
かった。これ3年
話すのやります。
いや、これだって今の話聞くだけでもすげえ、長いよ。
堀田博士、表参道に住む。
あーねん。いやー、
第2部始めますから。
3年前はね、
前半後半で、
分けて放送で配信
して。3年前はあれでしょ
?3 年前は三軒茶屋ですよ。
3年前もうでも三軒茶屋に来てた。
あれ4年住んでます。 あそこになんだかんだ
で。三軒茶屋の中で二つ分かれて、あ、分かってないかも。
ああ、そこと三軒茶屋の年間住んでましたけどね。
ついに。
ついに表参道。
ついに表参道。
青山。
まあ、表参道っていうか、青山ですね。
青山ね。
青山。
南青山ですね。
いやー、しかも森町じゃねえよ、南青山なんて。
いやー、最高ですよ。
最高。
僕ね、もうね、もう言う、もう実際最高なんですけど、ね、せっかくこういいところに引っ越して、うん、どうって言われて、いや、まあ、住んでみたらそんな大したことないですよ、みたいなこと言ったら、うざいじゃないですか。
うん、
もう最高だって言い続けよう
と思って。駅降りてから、もう部屋ドア開けるまでもうずっとおしゃれなの。
おしゃれです。ずっとおしゃれです。
青山。
そりゃそうですよ。
青山だけ。
おしゃれが止まらない。
おしゃれが止まらない。ちょっと角からおしゃれが出てきますから。
うん、どういうことどういうこと
おしゃれが常に覗いている。
常に覗いてピュッて出てきますから。
すげえなぁ、青山ってそういう街な
の。ザキさんも何度かね、来ていただいてますけど。
本当に。うんざりしちゃうぐらいおしゃれ。
うんざりっていうかね、だやっぱ、まあ夜に降りるんだよね、うん、ファイティングで行く
と。ああ、駅ね、
うん。なんかね、やっぱ帰っていく人たちね、うん、その働いてて、
うん、
に降りていくんだけど、まずそいつらの、うんおしゃれさに俺は引いちゃった。
え、別に疲れ切った顔とかじゃなくて、常におしゃれを心を。
あいつ疲れてる顔とかもう分かんない。
ない、ない、ない、ないですね。
引いちゃった。
おしゃれ仕事してないんじゃない？おしゃれ
の方が。あいつらだからもうエンジョイの方が強いから。
そう、仕事、仕事もエンジョイしちゃう。
うん、仕事もライフスタイルの一環。
うわそうね。おしゃれだし。
ライフスタイル。楽しんじゃってるんだよ。
上下、ジージャンにジーパンみたいなね。なんか、ちょっとケミカルみたいな感じの、なんか、パッと見たら出せんじゃないかと思うんだけど、うん、なんだろう、もう、帽子も斜めに被って
る。小物が効いてんすよ、小物が。
裸足で、こうなんかちょっとね、ラメの入った靴と履いちゃうだけで、うん、なんかもうとんでもなくおしゃれなやつが来たぞみたいに見えちゃうもん、なんか。なんだこいつらみたいな。
美味しいご飯がいっぱいあって、おしゃれなブティックがいっぱい。
ブティックがいっぱいある。
ブティックって何売ってんの？
服屋さんです
。服屋
さん。服屋さん。パン、美味しいパンケーキのね、お店にはもう毎日行列ですよ。
クアアイナ、クアアイナバーガーの本店があるんです。本店が。
美味しいバーガーが。
ハワイアンバーガーの本店。
クアアイナ、まあ別に。
あと野菜、野菜、オーガニック野菜の、うん。ジュース専門店。
それ今の言い方じゃん。
でさ、ちょっとでも。
駅のホームとかでも。
ちょっとディスってるじゃない
ですか。岡本太郎美術館もある。
まあまあまあ、そうね、あるね。
そうよ。ヨックモックカフェがあるんだよ。ヨックモックの。
ヨックモックってあの缶に入ってるね。
あれお菓子じゃん。
あのお菓子の
タラコ、パイプ、タラコみたいな。
あれ美味しいよ、ね。
シガーね、シガー。
あれの、なんすかあれ、カフェがあるの、
ね。カフェがある。何、それをずーっとポリポリ食べて
る。わからん。
わかんないです、行ったことない。
わからん。
行ったことない
んだよ。しかも奥まってんじゃん。
俺はだから、閉まってるからすでにそこ。
ああ、時間的にね。
うん、怖い、ほんとに。
俺も3回ぐらい、まあ、ファイティングの時間に降りてるんだけど、まあね、そういう感じになってくると、うん、俺も、表参道に帰ってきた続感を出しながら最近降りるようになっちゃってるね。
ここは俺家があると
、うん。足早に、そう、家に向かうみたいな体で、うん、あ、お前たち帰ってきたね、お疲れさん、お疲れさんみたいな。俺は家
に帰
ってきた。いい街だったでしょ、青山みたいな。そう
そう、俺はここに帰ってきたんだぞ、みたいな。
本当は町田マンのくせ
に。町田マンのくせに。俺は町田マンのくせに、表参道マンとして、表参道マンのふりして帰ってる。
町田マン。
町田マン。初戦ね。
根っからの町田
マン。根っからの、空き巣率ナンバーワン。
いや、別に町田だって。
そんな治安悪いよ。
軽犯罪率が
ね、ナンバーワン。高いからね。
そういう暮らしをしてるんですね。絶対いい死に方しないよ。うん、死に方しない。
いやいやいや、もう、それは間違いなくいい死に方できますよ。美味しいものとか、オーガニックなのが食えるんだ。
うん。
青山じゃなくても食え
るんだ、ね。そんな最高だって言ってるうちにね、ほったくなんかね、言動がちょっとね、うん、表サンドマンなんだよね、最近。
何表サンドマンの言動って何
ちょっとね、あのね、鼻につくんだ。ちょっと、俺はオシャレだよみたいな、
うん、東京だよ
って。そう、それをキャラクターとして売っていこうみたいなのが、ちょっと出始めて
き
て、
ね。いや、もちろんや、出てますよ、それは。
だそれはもちろんね、表サンドマンとして行こうっていうふうに、自分が方針打ち出して
る
から
なんだけど。まあ、さっき言ったように、謙遜しないもんが、
いいとこに住んでる。
いいとこに住んでるんですから。ババババババババババ
ということで、第36回ジェットコストリーム、ということで、とこと
鈴木と
佐々木と
だと
福
健さん
がお送りしました。
北くん喋んなかったね今回もね。 ありがとうございました。Thank you.